宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
イスラム教徒ナセルです。はい、ということで、だんだん寒くなってきましたが、皆さん。
いやー、こないだ大変だったよ、うちの息子さんがさ。
おう。はい、息子さんが。
お腹の風邪をひいちゃいましてですね。一晩中、食事中の方すいません、嘔吐がですね、一晩中、なんか夕方から始まって、もう一晩中っていう感じで、うちの上のお兄ちゃん、障害のある方の上のお兄ちゃんだったんで、いやー、なんかかわいそうでね、
大変だったね。
ものすごい大変だったんですけど、なんか流行ってんのかね。
はい、流行ってます。実は、
そうなんだ。
俺も、やばかった。俺ね、上と下両方来て。
うちも下も来たんだけど、上がメインだったんで、下が、上が、上9割、下1割ぐらいだったんで。
俺もそんなもんかな。もしかしたら同じウイルスにやられたかもしれない。
与党と野党の、質問時間みたいだけどね。
いや、
それ違うか。
9、8対、危ない
から触れない。8対2か9対1ぐらいだったけどね。そうか。でもなんかね、ノロではないっていうのがすぐに判断してもらって、よかったんだけど、ナセルさんもそうだったんだ。
そう、俺も病院に行ってノロとかではなくて、なんかね、ウイルス性胃炎。
あー、なるほどね。
うん。
はい、はい。胃が止まってますって言われた。
あー、ウイルス性胃炎。あー、なるほどね。
胃の動きが止まってるから、食べたものがこう消化されずに出ちゃうみたいな。
ナセルさんに移されたんだ。
絶対違うと思うよ。
ネットを通して。じゃあ俺が犯人じゃない、何入って
る。そうだよ。
で、カズ君は大丈夫。
カズちゃんは平気だったっていうのがまた不思議だけどね。
いや、うちも、私も私の奥さんも大丈夫だったんで、多分弱いウイルスだったんじゃないのとかって言ったんだけど、カズくんは？
うちの子もなりました。
お、いつなった？
真夜中の、先週ぐらいですね。真夜中の2時ぐらいに急に嘔吐して。
じゃあカズくんだ元は。
いやいや。でもうちの嫁さんも、移されまして、ダウンっていう感じで。
あれ前言ってたよね。そういえばね、なんかお腹の。
多分それ
だよね。
なので。大変でした。
流行ってんのかね、なんかね。
ってんのかもしれないですね。
私は負けない。
私も負けない。
食べたいから負けない。お腹？
私は、
お腹減らしてるから負けない。
お参りにすごい支障が出るので。
ということで皆さん、体調に気をつけながら今日も頑張っていきましょう。今日のメインテーマなんですけれども、この間ちょっと新聞で見たんですが、なんでも築地本願寺が400年のプロジェクトをするみたいなんですけれども。
お、またカズくんメインの話か？
カズくん、香港に続いてメインですよ。
え、ね、メインにするの？
多分ですね、400年のプロジェクトじゃなくて、創建から400年経って、新たな始まりをっていうことだと思うんですけど。
おー、400年に向かってるわけじゃなくて、400年を迎えたので今後こうしていきましょうってことか。
そうですね。
おー。
おそらくそうだと思うんですけど。
はいはいはいはい。
具体的にどんな感じなんですか？
ざっくり言うと、お寺と、皆さんとのつながりっていうのを、こう、今に合わせて新しい取り組みをしていこうっていうことです。
ざっくりしすぎだよ。
逆に言うと今までは、その、あまり皆さんとのつながりを意識してこなかったけれども、これからはもっともっと意識をしていくっていうことを、割と中心部分に置くよってことかな。
誤解を招くとあれなんですけど、つながりは一生懸命持とうとはしてたと思うんですけど、その、昔のやり方というよりは、まあ、新しい問題っていうものも出てきたっていうこともあると思うんですよね。その、高齢化社会になったりとか、あと、まあ、いろいろそれにあたって専門的な、その、法的な手続きとか、まあそういったものとかもいろんな悩みとして出てきたっていう部分で、まあそういったところもお寺として窓口になって、まあ、 こう、サポートしていきましょうっていう、そういうことなので、まあ、今にあった皆さんが必要としているものを お寺も、相談の窓口として受け入れられる体制を取りましょうということだと思います。
なんか最近そういう動き多いよね。開かれたお寺とか、開かれた教会とか。
いやいやいやいや。
もっと開いていきましょうみたいな。
要は、ピカステがそうなわけでしょ？
そうね。
まあ。
ね、まさにさ、いわゆるお寺がとか、教会がっていうことももちろんそうなんだけど、宗教がって言ってもいいかなぐらいの話だよね。その、あとはその、さっき、俺家族の話でパッと、やっぱりそうだなと思ったのは、高齢化社会とともにということで、若者の宗教離れとかさ、そういうこととかと大きく関わってきてたり、もうね、ほら、お墓がいらなくなるとかさ、ね、多分仏教界は結構大きな衝撃だよね。
まあ、そのお墓の形っていうものも、こう、変わりつつあるっていう意味では、それに対応していくっていうことなんですけど。
そうだよね。そうそう。キリスト教会は昔からですね、あまりインパクトを与えられることができないほどの、マイナーな、グループだったかなと思うので、だから、でもそれなりにね、少子高齢化とか、社会が大きく変革しているのになかなかこう、ね、なんていうかな、対応が遅れていくっていうことはよくありますよね。
そんなこと言ったらイスラム教なんて日本においては全くインパクトはないけど、社会においてあんまりないかな。
そのさっきナセルさんがちょろっと言ってた、こう開かれたものとなるみたいな、今回その築地のあのニュースを見ても、そんなだよね。お寺が開かれたものとなるみたいな。
なんで、この築地には、まあ、今までもお店は食べるとこあったんですけど、新しいカフェができたりとか。
あ、お寺、築地本願寺の中に。
そうです。敷地の中にですね、カフェができたりとか。
いいの？その、カタカナを使ってもいいの？
全然 OK ですよ。
カフェってどういう漢字を書くんだろうみたいな。漢字で、
他、
漢字でコーヒーと書いて、カフェと読ませるみたいな。だから、そんなことやってちゃダメだっていう話なんだよね、多分ね。
そうです、そうです。まあ、あと、他にもなんか、お寺の相談窓口って言いますけど、まあ、略してコールセンターって言ったりとか。
普通。すげえ普通。
ありますし。まあ、いろいろとそういったことで、専門的な相談場所は用意してはいるみたいです。まあ、立ち上げたばっかりなんで、これからだとは思うんですけど、まあ、今までも多分ニーズはそれなりにあったので、まあ、本格的にそれに対応した、まあ、部署じゃないですけど、こう、場所を設けていこうっていうことだと思うんですけど。
築地本願寺でしたっけ？ブディストホールがあるのは。
あ、ありますね、はい。
ね、なんか落語会とかね、よくやってますよね。
あとは、パイプオルガンもありますので、ランチタイムコンサートとかやったりしますし。
だから、仏教界の中でも、多分、開かれている側にいるのが、浄土真宗かもしれないね。
ただ、仏教界全体でそういう風な動きになってきてる気がする。実は俺、来年のね、2月、何日かはちょっと忘れたんだけど、仏教伝道協会っていうところで、こう、何？対談イベントみたいなのに呼ばれてるんですけど。
でもさ、それってほら、仏教界がいろんな人を呼んで、っていう意味ではいいよねと思うんだけど、逆に、まあ、僕のイメージね、開かれたって言った時に、うち開いてますよ、どうぞ来てくださいっていうところは、まだ一歩しか開いてなくて、私、どこでも出てきますよっていうのが、なんかこう、もっと開かれてる二歩目なのかなとかって思うんだけどね。
開くというよりも、もう出ちゃう？
そう、だから、ナセルさんが出ていくように、仏教界が、例えばこう、キリスト教会に出てくるとか、なんか、あ、まあ、それも非常に、キリスト教会とか仏教会っていうだけの話しかしてないから寂しくて、もっと世の中にとかそういうことなのかな。
一つ、まあ私もやってるのが、傾聴ボランティアっていうのをやったりしてるんですけど、 まあ、施設に、僧侶が伺って、まあ、宗教活動するんじゃなくて、まあ、傾聴ボランティアですので、お話を一緒に伺いながら楽しく会話をしていくっていうことをやったりしてるんですけど、この取り組みがまあそれなりにこういろいろとこう注目されたりもしてることもあったので、まあ今さっきタクちゃんが言ったようなこうお寺から出ていくっていう一つの取り組みなのかなと思ったりしますね。
で最近そういう人増えてきてるよね。なんか仏教界もキリスト教界もなんかこうロックシンガーとか出てるでしょ最近。
はい、いますね。
で、僕の友達のですね、ちょっとぶっ飛んだお坊さんは、ついに、仏教系アイドルの、プロデュースをして、寺でライブをやったりしてますもん。
うん。
そこまでぶっ飛ぶとすげえ面白い。
ただ、それはどれぐらいインパクトがあるのかな？俺はその話を知らないので。
京都の人なんですけど、京都とか関西地方だと結構新聞とかでも取り上げられて話題みたいですよ。カズくんは知ってる？
ま、お寺でライブをやったりとかっていうことは、いろんなお寺さんでやったりしてますんで。まあ、うちのお寺もこの前ピアノコンサートをしたりとかもしましたんで、うん、まあ、お寺が、昔って言うと、お寺って皆さんが集まる場所であったり、いろんな催し物をする場所であったっていうものを、今一度、こう、現代風にアレンジしていってるっていうことなのかなとは思うんですけど。
じゃあ、今度、カズくんのお寺で、タクちゃんが行って、クリスマスイベントだわ。
その話を聞いて、改めてちょっと思うのは、逆もあると思うんですよね。つまり、開いちゃいけない部分って言ったらいいのかな。開いちゃいけないって言うとなんか語弊があるな。ここだけは変われない部分というか、なんかそういうところ、つまり、お寺でね、カズくんのお寺で、ピアノコンサートはいいでしょうと。だけど、例えば、パチンコはいいかとか、ね、お酒を出すのはいいかとか、いいっていう人もいると思うんだよね。その辺はどうなのかなとかね。いや、教会の方でね、なんか、バーをやりたいとかっていう人も時々いたりするので、へーと思いながら、まあ、教会でそれをやれるかどうかっていうのは微妙だよなと思いながら。
けど、新宿にあるみたいね。そんなのが。
坊主バーとかありますよね。
うん、だその一線っていうのが結構難しいとこではあると思う。
それってさ、ほら、まあ、宗派にもよるのかもしれないよね。例えば、その、仏教で言えば、坊主バーが、何宗に属すのかわからないけど、その宗派の考え方とか価値観にもよるのかなとかね。
あとは最終的には個人だよね、うん、そこは。
そうすると、宗教が開かれているというよりも、開かれた人が宗教内にはいるということかな。ナセルさんのところはなんかすごく狭い感じが、狭まってる感じはするんだけど、どうなんですか？
まあ、外に出てくるイスラム教徒ってなかなかいないからね。で、けどやっぱそうやってるとどんどんどんどん凝り固まって、自分たちの世界に入っていってしまって、なんか他はみんな敵だみたいになっちゃうので、僕はすごい嫌だからこうやって出てきてるんですけど、自分の宗教を知るためにも、他の人と、他の考え持つ人とこう接していくっていうのは、自分の宗教を大切にするのと同じくらい大切なことだと僕は思うんですけどもね。
例えば、その宗教の中の考え方でね、他の、信じてない人たち、あるいは他のものを信じてる人たちとの関わりを持ってはいけないみたいなのっていうのは、どうなんでしょうね。あるんですかね、ないんですかね。カズくんとかなさそうだよね。
はい。
ね。うちら、キリスト教会の中ではやっぱり保守的な人の考え方は、そういうところはあるような気がするんだよね。
イスラム界もあります結構。
イスラム界はあります結構っていうか、なんかものすごいある気がするんだけど、そうでもないのか。
結構そういうとこ実際には強いけど、コーランには神様は万能だから全てをイスラム教徒にすることはできたけど、あえてしなかった、それはお互いにこう高め合うためであるみたいな一節があるわけですよ。 だから、僕はその他の宗教とか他の考え持ってる人のことを否定するのは違うかなって思ってますね。
まあ、否定までいかないけどさ、その、なんていうの、関わりを断つみたいなね。要するに、開かれたとは反対だよね。閉ざしましょう、みたいな。そういうところが。
我々の世界、みたいなね。
ああ、あるかなと思うんですね。まあ、ピカステそのものはね、開かれた方でも結構、こう、自分たちで言うのもなんだけど、なんかチャレンジングなことをしてるかなと。で、最近それが3年目ぐらいに入って、だんだんなんかマンネリ化してきてチャレンジしてないなと。あ、いや違う違う、そうじゃないか。
違う違う、ちょっと言葉考えよう。
いやいやいや、でもね、この間、みんなで、なんだっけ、ほら、生撮ったじゃないですか。あの時にみんなでさ、あれはカラオケボックスだっけ？
カラオケだったね。
カラオケボックスでね、あそこから配信したとかっていうのは割と面白いよねっていうか、昔で言うと考えられないけどっていう話なのかもしれないし、でも逆に今の世の中で言うと当たり前のことかなとかね。
ただ宗教界にとってはまだまだ新しいと思うよ。
宗教界って言っちゃうのがいいのかな？どうなんだろうね。その、各、まあ、個人個人の考え方だけどね、私も多分自分がやってることを上の世代の先生に言ったら、いいねっていう先生と、なんじゃそりゃっていう先生がいるような気がするんだよね。まあ、こっそりやってるわけじゃないけど。
多分、まあ、うちの宗派のことで言うと、いつも開かれてる、お寺っていうのを目指してきてたとは思うんです。それはイコール多分、教えを皆さんに伝えるためにっていうことで、やってきてて、時代が変わって、その媒体が変わってきたりとか、方法が変わってきたりとか、いうことになると思うので、おそらく今の時代に合った、その伝え方とか、っていうのを考えていくっていうのがイコール開かれたものになるのかなと。思ったりはするんですけど。
カズくんのところで言うと、もっともっとっていう話なんでしょ？
そうですね。まあ、もっともっと。もっともっと。
もっともっと。で、もっともっとチャレンジしていくよっていう、なんか、あれなんだよね。
そうですね。まあ、常に、何ができるか何ができるかっていうのを考えていくみたいな。感じですかね。
そうですね。ピカステも今後とも何ができるか何ができるかを模索しながら突き進んでいきたいと思います。
カズくんの乗り物っていいな。今日はですね、未来って知ってますか？
未来。
未来。
あれですね。水が排気口から出るやつですね。
さすがタクちゃんですね。
いや、難しいこと言っちゃった、俺今。すげえめんどくさいこと言った。
ナセルさんがなんかだんまりですけど、だんまりをしてるんじゃないんです。いません。
ナセルさん、時間がなくて出ていきました。
はい、出ていきましたので、はい、今日はタクちゃんと。はい。二人で別撮りしてますけど。
やばい。でも二人になると急にさ、なんかマニアックな話に行きそう。
はい、止める人がいなくなっちゃいましたね。未来っていうのはですね、トヨタが出した、自動車、新しい自動車でして、燃料が水素になってます。ですので、水素と、まあ普通の車でしたらガソリンを入れて、それを燃やして車が動くんですけど、この未来っていう車は水素を燃やして、動いているということになるんですけど、まあ結局水素と酸素をくっつけて、電気エネルギーを出して、でいらないものは水という感じですかね。はいはいはい、
あ、電気エネルギーですか？あれやっぱり爆発させてるんじゃないのかな。
この説明を見る限りは電気を発電させてモーターで動いてるっていう。
あ、じゃあ未来は基本電気自動車なんだ。
だと思います。
あ、じゃあ静かだったりするんだね、きっと。
そうですね。燃料電池自動車って書いてます。
そうか、電池なんだね。
そうですね。
要するに充電したものを使って走るんじゃなくて、そこで発電しながらってことだよね。まあ、
そうですね。で、これ相当すごいらしいです。その量産化。 量産化したっていうことが、この技術的にも相当すごいらしくて。
さすがトヨタだよね。
はい。何がって言われたらちょっとあまり説明できないんですけど、ちょっと見たのが、水が出てくるじゃないですか。で、水をこう、まあ、化学反応で水が出てくるんですけど、すっごい寒いところっていうのは、
お
う
おうおうおう、
水が凍るわけじゃないですか。
そうだね、そうだね。
となると、
はい。
その、まあ、動いてるときは、まあ何かこう熱とか温かいものとかで水の状態ですけど、はい、止まっちゃうと、
はい、
それが氷になって、
はい、
で、そのいろんな、その水が出てくるところとかが固まっちゃって、動かないっていう。
おー、排気口が詰まるみたいな。
まあ、そこもみたいですけど、まあその、反応させてる部分からすぐに水がこう出てくる場所があるみたいなんですけど。
はいはいはいはい。
そのあたりもいろいろこう、かなりこう、凍るっていうことが相当こう、難解だったらしくて。
おう、おう、おう、おう、北海道とかね。
そうですね。で、それを解決するのにもかなり時間がかかったということらしいんですけど。あ、ってこと
解決したんだ。
みたいですね。それができたから、こういうふうに、こう、量産化もできてということらしいんですけど。
へー。
まあ、それにあたってなんか結構こう、言葉では表現できないような、こう、特殊な形の、なんかこう、板みたいなのが載ってましたけど。それはまたネットで見てください。
そうなんだ。いや、未来ってさ、なんか僕が聞いてるラジオパーソナリティの方が未来に載ってるんですよ。
いいですね。
それで、なんか未来って、こう、はい、車の中で、もう、なんか、いろんなことが、音声コントロールで、未来、どこ連れてってじゃないけど、どこどこ探してとかって言うと、なんか、やってくれたりとか、あれ、なんか、通信しながらあれ走ってるらしいんですよね。
はいはいはい。う
んうん、で、あっちの方が気になっちゃって、その、機械的な方は、ね、あまり知らなかったんだけど。
はいはいはい。
なんか、本当になんか名前の通り未来って感じの車ですよね。
そうですね。一つ先を走ってる車っていうことかなと思うんですけど、実はこれ、相模原も所有してます。相模原市も。
え？マジで？
確か所有してます。
乗せてくれんのかな？
市役所に行ったらあるかもしれないですね。確か公用車として持ってると思うので、まだ見てないですね。各イベントとかにも、出たりもしてるので、見ることもあると思うんで。
カズ君生見ました？
あ、見ました。この前の、補給省のイベントの時に。
うわー、いいなー。俺まだ見てないんですよ。
ボンネットも開けたりとかして置いてあったんですけど、まあ、正直言うと、外観は、普通の車です。
そうだよね、そうだよ、ね。
はい。
ちょっと高級車ぐらいだよね。
はい。中身がよくわからないんですけど、外観は普通の、エンジンも見た目も普通に車っていう感じですけど、技術的にはすごいっていうことですね。はい。よかったら皆さんも買ってみてください。すごい高いですけど。
買うの？はーい。お知らせというわけじゃないんですけれども、カズ君、アドベントって知ってます？
はい。
はい。あ、さっき説明したからね。
いや、
先週なんか前回、ちょっとね、本校のさ、本校当日が1月の何日で、それよりも結構前からなんか準備して、各お寺さんではそういうことしてるとかって言ってたじゃないですか。その時にアドベントみたいだよねって言ってたんだよね。
はい。
はい。大丈夫？そう。それで、そういえばそろそろアドベントの話しなきゃなと思ってたんで、ちょっとアドベントのお知らせをしたいなと思います。キリスト教会ではですね、今年は12月の3日から、アドベントというのが始まります。アドベント、日本語で言うと対抗節。クリスマスを待ちわびる、4週間前からのカウントダウンとイベントみたいな感じですかね。
うん。対抗節ってどう書くんですか？
対は待つ、抗は抗端の抗。
抗端。
抗端。抗端。何？降りる？
ああ、はいはいはい。
抗端。
降りて生まれる誕生日ですかね。
はいはいはいはい、
はい。はい
はいはいはいはいはい。そう。で、対抗節ですね。節は、ある一定の期間という意味ですよね。 だから耐候節っていうのはその待ちわびる期間で、英語なのかな、ラテン語なのかな、アドベントと言いますね。で、大体あの教会ではクリスマスの直前の日曜日を含めた4回かなが、そのアドベントの第4回の週ということで、4本のろうそくがあって、そのろうそくに1本ずつ火が灯っていって、もうちょっとだね、もうちょっとだねっていう言い合うという、そういう、まあ、あの、シーズンなんですね。
ろうそくずっとつけとくんですか？
礼拝の時だけですけどね。危ないので。
あ、じゃあ4本刺してっていうか。
4本刺してて、1周目が1個つけるんですね。
これだけ。うん。
2周目が2個つけて。
2個つけて。はいはい。
で、4周目が4本つけて、で、大体そこでクリスマス礼拝とかをするんだけども、本当のクリスマスが、あれ5本目をつけるっていう説もあるんだよね。で、4本の違う色の、ああ、違うわ。4本の、赤いろうそくかな？紫のろうそくかな？と、なんか、最後の1本はクリスマス当日につけて礼拝するみたいなんだけど、最近ね、クリスマス当日が、日曜日じゃないと礼拝をしない、プロテスタントとかだとそんな感じがあるんですけどね。
ろうそくにも色があるんですね。
ねえ、ろうそくの色があるみたいで。うちはもう全然あるろうそくを使うみたいな感じですけどね。
ああ、そうなんですね。
本当にいいかどうかわかんない。もう真似事っぽい感じになっちゃってるんですけど。なんか、一応、どこかでルールが決まってたのを聞いたことがあります。
はい、今日もお送りしてきましたピカステですけれども、今日はトラブル続きの収録でしたね。
え今なんて言ったか聞こえなかった。何
あ、またトラブル。
多分ナセルさんの口の中のトラブルだと思うけど。
いやー、今日はなんかパソコンで収録、ネット収録だったんですけれども、なんか声が聞けなくなったり画面が映らなくなったり、あれあれあれっていう、ちょっとほんとドタバタでの中での収録だったんですよね。
しかもね、ナセルさんがね、これから後の時間が詰まってるしね。
うん。
なんか、焦りがすごい見えてるよね。
ね、
うん、あの、声では出せないから、さっき手をバタバタバタバタさせてたよね。
もうやめてって。
もうお話はそこでやめてみたいなね。
だって予定時間大幅に超えてるから、ね。
いや。
終わらなそうだし。
いや、まだまだ。
ちょっとストップって。いや、これやっぱ始まるまでのこのネット接続で声が聞こえなくなったりね。で、なんかカズくんに、あれ声が聞こえないよ、声が聞こえないよ、ヘッドホン外してみてって言ったら俺が違ってたっていうね。
そう。しかもなんか、もしかしたらね、今日前半戦、ナセルさん、ヘッドホンをつけないでやってたから、もしかしたら雑音がいっぱい入ってるかな、なんてね。
オープニングのところはもしかしたら雑音が入ってるかもしれない。
なのに取り直せないこの時間、ケツカッチみたいな。
それも含めて、
はい、盛り上げといたよ。
もういじらないで、いじらないで。今日はパソコントラブルで困ってる人に一言を言って終わりにしましょう。
たっぷりと深呼吸してから次の一手を考えてみてください。たくちゃんでした。
なんとかなるかずくんでした。
ちゃんと電源入ってるか確認してみて。ナセルでした。
そこからかよ。超宗教コミュニティラジオ、
ピカステ。聴宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスpikaste@gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。